やはりコザネやコザネ鎧が、沈めの火山の沈めとか、ね、焼失住居等の沈めに利用されたものが、導入の経緯なんだろうと。で、その作法は関東地方で、発生していますし、その理由はよくわからないんですけど、やはり、滝森の長兵など東国の武人集団の間でやっぱり発生した、武器不具合をやっぱり持っていく作法なんだろうと。で、その系譜は、百済地域に求められるっていうのは先ほど言ったわけですね。で、第二の学期が、律令的な祭祀とともにですね、途上に導入された複数形式の小種米の祭祀ですね。これは平城京の造営とともに導入されると。一部で、人型祭祀と融合してですね、古代寺院とか城柵、地方官が、そういうふうな拡散とともに地方の拠点的な地域に点的に、もう展開していくと。やっぱ、まさにそのベクトルは軍事的な緊張の高い東国ですね。そこに比重が、高く認められたっていうのは資料が物語っている通りです。で、ここで重要なのは私の生まれた霞ヶ浦周辺なんですけど、小金祭祀が成功した関東の霞ヶ浦ですね。その当時香取の海ですね。江戸時代までは、利根川はなかったですからね。そういう周辺地域で独自に、展開をしていったようだろうと。で、蝦夷との境界地域ではですね、新たな武具祭祀が展開して、日本海ルートを経てですね、北海道南部にまでどうも、この時期に、波及していったようです。で、第3の学期が武家社会の鎌倉を中心に、南北を展開した武具祭祀ですね。これでは、ここでは小金に加えて武具の部品も埋納する作法が、広がっていくわけです。それは京鎌倉から東北地方の太平洋沿岸部を経由、今度は経由が違います。太平洋沿岸ですね。交易の意味では、奥州藤原ですね、を中心として、まさにですね、山鳩の羽とかですね、その後はおそらく金とか先にですね、そういうふうなものとかをの交易のために、ですね、こういうふうに使われていくと。で、物心両面でですね、これがアイヌ文化の成立に寄与していったんだろうと。まさにですね、クワガタっていうのは、武具の、破片利用が昇華されて、アイヌ文化の中では、主張の最高の法器となり、これ、写真、皆さん、見たことがあるかと思いますけど、そういうものになると。やっぱり王ですよね。クワガタ、まさに、そういうふうなことを、表している。そういうものがあるだろうと。一方、南でもまさに沖縄ではこの、作法が、グスク時代に波及していくわけです。物心両面でですね、グスク文化を成熟させ、琉球王国の成立に寄与していくんだろうというふうに思っております。この南北の辺境の地で武具祭祀が成功する背景には、やはり鎌倉時代のですね、海上貿易の発達、そして物心両面での交易流通の、確立が、挙げられるんだろうと思われています。こういうふうに、南と北で法規化されたクワガタ、これまさにですね、室町時代に受け継がれていくわけなんですけど、この武器武具祭祀が現代の日本の境界領域、この文化圏をですね、規定していく。まさに今の日本の領域を、この時期に、こういうふうに作られていったんだろうというふうに、思っています。まさにですね、ちょっと余談ですが、その一つにはですね、北の茶師ですね、南のグスク、成立背景には、元寇という、外的行為があって、北の元寇、南の元寇、時間差的には北の元寇が先で、南の元寇が後ですが、そういう中でですね、出てきたもの、なんではないかと。それが後でですね、使われなくなると、変容してですね、祭祀の場として使われたり、グスクのような、機能を持っていったりっていうふうな形に、なっていくんではないかっていう思います。で、最後なんですけども、時間がなってしまいましたけど、ちょっと喋させてください。室町殿の遺跡、出土品というのは非常に大事だっていうのは、先ほど御こそでの可能性がありました。中世以降の教育で